新刊ラジオダーリブプレミアム。
はい、ということで、
いいって。
ブックナビゲーター八嶋正弘、私もしくはここにいる石橋優が今大爆笑しますけども、まあ面白かった本をご紹介しようというコーナーでございます。
今なんかいつもさ、あの割と区切りのところで入って入るじゃん。はい、まさかへいっていうその。
ちょっと
その気抜け感で来ると思わなかったから、
ちょっと気を抜きたい気分だったね。
へい。
で、今日の当番石橋さんなんだけど、はい、今日はどんな本を紹介してくれるんだよブラザー。
あ、なんか今日の矢島さんいいな、いい感じでちょっと外れてて面白いな。高が外れてて面白いな。今日じゃあそのままあのメキの人じゃなくて普通の話しようか。
いやいいよいいよ、今すげえ目の前に面白そうな本があるんだから紹介してよこれ。
まあ、ぶっちゃけね、あの今日のはね、うん、僕テンション上がってるかもしれないですけど、今日紹介したい一冊はこちらです。童話物語。
童話、
はい、
童話で物語って今考えてみるとすごいタイトルだな。
すごいタイトルなんですけどもこれがですね、まあ、向こう山隆彦さんという方の著で、あのファンタジーです。
分厚いよね。
分厚いのよこれが。
想定がさ、なんか、はい、ほらダレンシャンとかさ、ハリーポッターとかさ、うん、なんかあれ系、なんかいわゆるファンタジー系で、
ファンタジー系のやつのちょっと趣ある感じなんだけど、
日本人が書いてるのね。
そうなんですよ、
うん、
日本、完全日本人による、うん、もうファンタジー、
はいはい、
もう舞台はそのまあ中世っぽい世界観だと思っていただければいいんですけど、これがね、はいはい、
ハリーポッターとかよりもさらに中世、ド中世できちゃった。
ド中世できた。あのね、出たのが1999年。
あら意外。
もう10年以上前、江戸一つ前ですよ、
はい、さらに幻冬舎ってのも超意外。
そうなんですよこれね、
はい、
今年読んだ本の中で一番。
おー、11月になって。
11月になって、今年ね、メッキの一冊何冊も紹介してきたけど、うん、一番っすね、これ。
へぇ、どんなところが面白いの、これ。
これはですね、まあ、ざっくり何が面白いっていうのは細かくなっててしまうから、なんだけど、うん、まあ、まず世界観の作り込み。
うん。僕もちょろっと見たけど、はい、最初にさ、世界観のさ、紹介ページがあったじゃない、うん、
最初にね、カラーで地図が。
世界地図ね。これかっこいいよね。う、こういうのなんか、なんか僕のなんか少年心がくすぐられる
けど、ね。くすぐられるでしょ。で、冒頭物語始まる前に、この世界観のを理解してもらえたら簡単な。
時間の単位があるのね。
時間の単位が作られてる。うん、で、あと長さの単位とかお金の単位。うん、日本の円に換算するとだいたいこれぐらい、うん。長さの単位も日本の、まあ、メートル尺度で言ったらだいたいこのぐらい。
はいはい。
っていうのがちゃんと世界が作られてて。
ガチだね、この辺はね。
ガチで。でね、そこら辺の作り込みの凄さもそうなんだけど、うん、まあ物語としては王道なんですよ。
ああ、ストーリーラインどんな感じ？
ストーリーラインはですね、うん、ペチカという13歳の女の子がいまして、
はい、
この子がもう両親がいなくて、
はい、
で父親の描写は全然ないんだけど、うん、お母さんがいなくなってしまって死んでしまって、
は
あ
は
あ、ですごく貧乏な暮らしをしてて、
はい、
で教会の下働きみたいなのをしてるんだけど、
うんうん、
その教会の教会守り頭みたいな人がいるんだけど、教会をまあ守る世話役人みたいな人、うん、はいはいはい、とそこでやっぱ同じように下働きしてる子供たちがいるんだけど、うん、相当いじめられてんの。
なんかハリーポッターもそうだったけど、やっぱいじめ描写が入るんだ、うん、
ね、で家なき子とかも昔ドラマでありましたけど、
はいはい、
あったですか。でっていう女の子がある日妖精と出会う。
ほう。
で旅をすることになるっていうのが、うん、まあ本当に大まかな話なんですが、
うん、
普通になんかそのファンタジーとかになると、その誰々を倒すんだとか、
うん、
世界を救わなきゃいけないんだっていう使命感とかで旅に出たりとかするじゃないですか、
うんうん、そうだね。まあなんかやっぱり世の中を変えるとか、なんか私が強くなるみたいなね、うん、
な感じだったりする
。冒険探を求めるけどね。
このペチカっていう主人公、うん、性格最悪。
どんな感じで？
人間なんてみんな死んじゃえばいいんだ。
魔王コースじゃねえ。どちらかというと中世の魔王コースじゃねえ。
なんだけど、っていうのも、その、貧乏も貧乏で、大好きだったお母さんもいなくなってしまって、その、教会で下働きに行けばいじめられる。
うん、
で、しかも、その、いじめっ子の策略によって今日食えるはずだったパンも食えないみたいな日が続いたりして、もう相当辛辣なんですよ、
うん、
な状況だとそう言ってしまうのも。で本当住んでるところがちっちゃい貧乏な村なのね、
はい、
で世界の広さを知らないから、
うん、
もう世界中の人間なんか死んじゃえばいい、
うんうん、
っていうところで妖精と出会うんだけど、
はい、
妖精もこの世界では妖精が現れるっていうことは世界の終わりフラグが立ってるっていう状態で、
ほう、
はい、妖精の日っていう、まあ、伝承みたいのがあって、
はい、
ある時妖精が訪れて妖精の火というのを起こす、うん、その妖精の火が来ると世界中の人間がみんな死んでしまうっていう伝承がある、
はい、
でそこにペチカという主人公は妖精と出会ってしまう、
うん、
で最初だからうわーってなるわけですよ、
うんうんうん、
死んでしまうんだみたいなことになるんだけど、うん、でもペチカ的にはもう終わってもいいやみたいな感じ、
よっしゃ終了きたみたいな、そんな感じだよね、
部分もあったりするんだけどでその妖精っていうのが一番最初に出会った人間としか、うん、あの喋れない、コンタクトは取れない、姿は見えるんだけど、
うんうん、
でいうので仕方なくそのペチカっていう子についていくのにまとわりつくんだけど、うん、まあそれが発端で村を追われることになったりして、
う
ん、もうその不幸で性格の悪い少女ペチカは世界中を旅していく羽目になる最初は、
はい、
なんだけどその途中途中でまあいろんなことがあってペチカが少しずつ変わっていくっていうような、まあ王道ストーリーラインですよ。
なるほど。まあ、少女は成長していくという話ですね。
なんだけどね、これ、まあ、僕が今年、今までメキ何、ね、十何冊以上多分紹介してると思うんですけど、だから一番面白いって言ってるから、ちょっと読もうかなって思ってくれてる人もいると思うんだけど、うん、いくつか注意点がある。
う
ん、まずね、長い。
まあ、
単行本で570ページ。
確かに、ま、全力でいけば人を殺せそうな分厚さがある、ね。
そうそうそう。プラス、二段組で文字びっちりなんで。結構読み応えは。
そう、二段組でこの厚さだから俺要所だと思ったのよ。
そう。で、その長さ、読みこなせる人っていうのがまず一つ条件にあるかなっていうのが一つね、
うんうんうん。
で、もう一個が、これね、俺、最初の50ページから70ページぐらいまで、本当に心が折れるっていうか砕けるぐらいペチカの境遇が辛辣なのよ。
あ、僕もちょろっと読んだけどね、うん、なんか煙突かなんか登ろうとしてはしごかなんかこうグワングワン揺らされたし、
揺らされて
死ぬ死ぬっていう。
でしかもペチカは服とかボロボロで赤切れとかひどいのね、うん、ですごい寒い地方でその何教会の鐘を掃除しなくうん、行かなきゃいけないんだけど、そのはしごを一段ずつ登っていくんだけど、もうはしごがキンキンに冷たくてっていう描写とかがものすごい、
なんか登るために手がベリっていう、うん、
残酷なまでにその痛さが分かるように描写をしてあるので、うんうんうん、最初本当に読んでるのが辛いのよ。
いや、まあそれがあるからこそそれは性格も歪むよなっていう
のも分かるし、うんうん、で俺読んだシーンですげえうわーって思う描写があって、いじめ、その教会で下働きしてる男の子がすごいいじめてくるんだけど、そのいじめの中でなんかさ、こういうファンタジーの中でちょっと描写があるのは石投げられるとかさ、そのなんか棒でつつかれるとかあるじゃん、
うんうん、
実際で棒でつつかれてるんだけど、モップでつつかれてるのね、
はいはい、
でその時の描写っていうのがすごくて、まあ、蹴たくされて倒されちゃって、
はいはい、
で逃げようとする、で、はい、いじめっ子はモップを構えている、
はいはい、
でモップでつく、
はいはい、
だけなら別にいい、まだなんかさ、うん、ちょっと描写的には抑えめかなって思うんだけど、うん、その後口の中にモップを突っ込んでグリグリするとかいう描写とかあってもうやだこれってなるのすごいひどいじゃん、
きついね。
そうで、それが前半、本当に序盤ね、50から70ページぐらいまで結構続くのを乗り越えると少しずつ物語が動いてきて、あーってなってくるんだけど、ここでこれ心折れる人は読まない方がいいと思う。
まあペチカとともになんか読者もなんかこうどん底に突き落とされてから、うん、まあ、登っていくストーリーってのが気持ちよくて一気にそこから読んだね。
そうだから
意外とだからそこを過ぎたらさ、加速したんじゃない？
加速した。で、
う
ん、俺最初だからこれ読んだ時電車で読み始めたのよ、
うんうん、
帰りの電車の中でで本当ね、その40ページぐらいまでのところで電車降りちゃったの。
ああ、はい。
で、俺何度か話してるけど、家で本読まない。
ああ、はい。
って言ってるじゃん。だいたい喫茶店とか入って読むんだけど、うん、で、もう結構その日遅くて喫茶店ももう家の周り閉まってて、
うん、
ファミレスまで行くのもなと思ったんだけど、40ページのそのすげえ辛辣なところで止まってるのはまずいと思って、家でもうこの先読まない、何か動いてくれないと、俺寝られないわって思って読んだのよ。で、途中で、あ、動き出したっていうところでパターンで一回閉じて、その日は終えたんだけど。
はいはい。
新刊ラジオ第2部。
俺、ファンタジーっていう世界観にちょっと思うところがあって、
はい、
日常的な、その現代のなんか、こと、
うん
をテーマというか舞台にするとさ、うんうん、どうしてもなんだろうな、現代だっていう世界であるがゆえに近しい感覚の話というかテーマって、例えば すごい分かりやすい話で友情って大切みたいなことってさ、うん、どうしてもその現代を舞台にすると臭くなったりさ、なんかこんなことねえよって、うん、なんかできすぎな話だよってちょっと、まあ、
みんながそれぞれ自分なりに経験をしてるからね、
うんうん、でなんか思える部分が僕にはどこかしらほんとちょびっとぐらいはあったりするのね、
うん、
ご都合話とは言わないけれども、まあ、やっぱりその舞台は現代なんだけど作り物感が出るでしょ、
うん、
で逆にファンタジーって前提が作り物の世界じゃないですか、うん、の中であのそういうテーマを描くと逆にダイレクトに入ってくる気がして、
はいはいはいはい、
そういう世界観がもう成立してる中でテーマだけに沿ってその世界を作ってるっていうので、
うんうん
うん、テーマその作者が書きたいことっていうものがよく伝わってくる気がしてね、
うん、
そのなんかなんつうのかな、変なその邪魔な因子みたいのが入ってこずに、あここについて書きたかったんだなっていうのがスッて入ってくる感じがして、
うん、
僕はファンタジーっていうのは結構面白いなっていう、そのジャンルとして面白いなとか思ったりするんだけどね、
うん、なるほどね、
うん、
まあ、だから例えばそう現代劇だったら新宿駅って書いてあったら間違いなくあの新宿駅なわけですよ、
うん、そうそうそう、
で行ったことある人はだからそこにそんないい男いねえよとか、そんないい女いねえよとか、
そこでそんな劇的なのちょっとなんかドラマとして作りすぎじゃないみたいなとか、
あそこでなんかシュークリーム買って帰るだけでしょそんな感じに考えちゃうけども
なんか階段駆け下りて女の子追っかけてみたいなのってさ、そんなとこ見たことねえよって
一人ぶつかるっちゅうねんねってなるけども、うん、あのそこが例えばそのちょっとファンタジー世界の新宿、
うん、
なんかほら女神転生とかペルソナとかあったけど、ああいう世界観があった上で新宿駅でございますって言われれば、うん、おそうかこの世界の新宿駅はそんな不思議な男女になってるのかみたいな、
あとなんか近未来の新宿駅とかだったらまだちょっと離れられるじゃん、
う
ん、
そうそう、
もう一個すごいのが、うん、その世界をゼロから作り出せる人がいるっていうのがすごいのよ
新宿とかいう名前でもなくって、そこはなんていう名前の街ですかみたいな、
ね、そうそうそう、だから逆に読む人に想像力をものすごく要求するジャンルだと思うんだけど、
うん、
その日常で新宿駅っていうのが舞台にあった時にさ、
うん、
その新宿がは知ってるから浮かぶっていう人は全然その物語にさ、うん、ああ俺が知ってるあの場所でこういうことねみたいな想像力で楽しめるっていうのも一個すごくある、
うんうん、
なんだけど逆にこの作者がゼロから想像しなきゃいけない作ったものっていうのをさらに読み手の僕らはね、日常にない世界をゼロから想像していくのって一緒に物語を歩んでる気がして、すごく面白いんですよ。すげえ俺真面目に話してるけど、
まあ真面目に話したけど、まあ松さんでもファンタジーあんま読まなかったよね。
あ、いや読まないこともないのよ。
あ、そう？
うん、あのほら SF ってそういうとこちょっとあるし、
あ、はいはいはいはいはい、
うん、もあるけど、あ、だから俺だって一番最初に読んで、ああ本って面白いんだなって思ったのって、うん、あの海底2万マイルとあのシンドバッドの冒険だったりしますから、
あザ・ファンタジー
そうそうそうみたいなもんだったりするし、
うん、
ロード・ストー戦記とかも読んだしね、は
いはい、もう本当ライトノベルに近いファンタジーになってるね。
そうそうそう、だからそっちの方に流れちゃったからあんまりハイファンタジーの方には寄らなくなっちゃったのかなとも思うんだけど、
うんうん、
久々にだから来た、うん、
ということでございまして、
今年一番で、あの人生でも3本の指に入れていいかなって今思ってる。これはみんな、あの俺普段読んでみたらどうですかみたいな言い方するけど、読んで本当面白くなかったらごめんなさいなんだけど、僕は相当来た、
文句は石橋優馬でお願いします、
うん、っていうのでね、で読むならば俺は単行本から文庫っていう方にお勧めしたいけど、まあ文庫で設定資料書読まずに読むっていう方法でもいいと思うんですけど、
うん、
これは読んでほしいな、うん、広げたいもんっていうので、はい、そんな感じでした。というわけで今日僕が持ってきたのは童話物語、向山隆彦さん、幻冬舎から出ております。
新刊ラジオ第2部プレミアム、お便りは2部@新刊.jp まで。
メールアドレスは全部ひらがなで書いてください、
ね、やめろ、届かねえ届かねえ。はい、ということで、まあ、メキの一冊のコーナーだったんですけど、今日はバスさん、かなり熱かったね。
うん。うん、あの、満足。俺は満足。
まあ、俺は満足。あの、読んだ皆さんがもし満足しなかったら、文句は全てバスさんのとこに行くからね、
うん。あと、面白部分があんまなくてごめんねっていう。そう、ごめんね
って。そういう気は使わなくて、うん、はい、で、ここでお知らせですけど、はい、新刊ラジオ第2部では皆さんからのメッセージをお待ちしてます。メールの宛先は、2部@新刊.jp、数字の2にアルファベットの bu で、@新刊.jp なんですが、
はい、
今回ちょっとテーマを定めてね、募集しようかなと思って。
そうですね、今までメールね、あの先週やったやつとかの感想とかでいただいてたんですけど、うん、ちょっとコーナーっぽくね。
そうそう、まあ、来週の火曜日の、うん、まあ、メッキのコーナーで、これを紹介しようかなみたいな本が今あって、
来週やします
ね、でそれに比べて聞きたいんですけども、
はい、
このテーマに皆さん答えてください。
はい、
あなたの武器は何ですか。ボケんなボケんな、今から説明するわね。あの武器っていうのがですね、要するにあの、うん、今バスさんが言おうとしたあの僕の武器はこの拳ですとか、うん、あのじっちゃんからもらった刀ですみたいな。
スミスウエストのチーフスペシャルで、
ね、まあ、S&R 知らねえだろ。
モデルガンで持ってる。
モデルガンで持って
る。ごめんごめんどうぞ。
それであの、ま、皆さんの武器、まあ、例えばほらあの女の武器はなんか、はい、女の涙とかね、もう殴りたいですね。まあ男の武器はなんか俺がこの筋肉がみたいなとかでもあるし、そういう容姿の問題でもいいし、ビジネスで言えば僕簿記一級ですか、うん、持ってますとか、うん、実は私弁護士資格もすげえ武器だな、弁護士資格持っててとか、
栄養士持ってますとかね、
医師ですとか、ね、
ボイラー技師二級持ってますとかね、
すごいな、アセチレン溶接持ってます。
あと逆になんか性格的なところで人当たりとか、
うん、そうそうそう、ね、特になんか人当たりがいいとか、あの特に意識しなくても初対面でなんか道を聞かれたりとか結構、うん、あのいい人に思われるとか、もしくは逆パターンで、うん、あの顔がものすごく怖い
とか、
ポマードで固めたりで髪が逆の坊で逆立つので、
それは北野くんじゃん、
全然伝説の北野くんですね。
とかね、いろんな武器、自分が思ってる武器ってあると思うんですよね。
うんうん、
それ私の武器はこれですって。
そうそう、
まあ臆面もなく、
まああなたの人生に役立ちそうな武器を、まあ、ぜひぜひ教えてください。
はい、
まあ面白いのでもいいし、真面目に答えてもいいよという。はい、まああなたの武器。
新刊ラジオ第2部プレミアム。フルバージョンはフィービーというサイトで配信しています。アクセスはphoebe.jp、検索サイトでフィービーと検索しても出てきます。配信は日曜日から木曜日までの週5回。ぜひ聞いてください。